吉田茂のテーラークロー。はい、皆さんこんばんは。そしてテーラークローへようこそ。あれ、噛んじゃった。パーソナリティの吉田茂元です。いやー、もう初っ端から噛んじゃったけど、今日はね、すごい僕の大好きな人をゲストに呼んでるんで、ちょっとテンションが上がってるんですよね。この番組はですね、日本の 4,50 代をかっこよくするオーダーメイドスーツブランドクロの私吉田茂元が装うということをテーマに、あれこれお話ししたり、その道のスペシャリスト、つまりクロートの方をゲストにお招きして、その方のお仕事や人生について深掘りするファッションエンターテインメント番組です。今日のゲスト紹介しましょう。千葉の市原市というところで石屋さん、お医者さんじゃないですよ、石屋さんをされている松本昇さんをゲストにお迎えして、一緒に番組をお届けしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。はい、改めまして吉田茂元です。ここからはですね、ゲストに松本昇さんをお呼びして進めたいと思います。それでは松本さん、いらっしゃい。
はい、ありがとうございます。株式会社第一石材、千葉県の市原市に本社を、置いてですね、千葉県内のお墓のお困りごとを解決するべく、石材店を営んでおります。まあ、創業が50年で、施工件数が約5000件以上という実績を持ってやっております。
おお、すごい。その創業50年、
はい、
っていうことは、
はい、
松本さんの例えばお父様とかおじい様がやってらっしゃったっていうことですか？
実は違うんですよ。
ほう。
僕の、まあ、先代はですね、血のつながりがなくて、
はい、は
あ
は
あ、十数年来のですね、まあ、知り合いなんですね、うん、同じ石材店を営む、まあ、大先輩だったんですけれども、
は
あ
は
あ
は
あ、あることがご縁で、
うん、
もうその先代はちょっとお年ということで、
ええ、
お子さんもちょっといらっしゃらなく、
うん、
僕がですね、まあ、第三者事業承継という形で、
はい、
その会社を、引き継がせていただいたという形です。第三者事業承継って本当に大変なんで。
あ、そうなんですね。
やっぱり先代も大変だったし、僕もやっぱりちょっといろいろ大変な思いをしました。
第三者事業承継っていうのは、
はい、
要は、まあ、親が子供に継がせるっていうことではなくて、
はい、
赤の他人に事業を、
はい、
継承すると。
そうですね。
そういうことですよね。
はい。つい先日ですね、数ヶ月前にもう、年齢も年齢なんで、ちょっと引退という形を取って。
ああ、なるほど。
今現在に至ります。
なるほど。そうするともう、今は、
はい、
松本さんが全て意思決定というか、
そうです、
やられていてっていうことですね。
はい。
じゃあもう完全に引き継がれてということになるわけなんですね。へえ。現在の活動としては、
はい、
具体的にはどういうことをされるんですか？もうちょっと石材店の仕事っていうのを知りたいなと思うんですけど。
はい。まずお墓に携わること全般を行ってるんですけれども、
うん、
新しくお墓を建てたり、
うん、
修理したり、
うん、
リフォームしたり、その既存のお墓に対して個人様、亡くなられた方がいらっしゃったら、うん、それを納骨する作業、お墓にお骨を納める作業、
お墓にお骨を納めるのも石材店さんがされるんですか？
そうです、はい。そして墓誌もしくはお石塔にですね、
うん、
個人様のご戒名だったり俗名を、
うんうんうん、
まあ、要はお名前ですね、
はいはいはい、
亡くなられた年月日だったり年齢だったりを刻む、
はい、
ことのお仕事ですね。
なるほどなるほど。
あと最近増えてるのが、あの我々石材店からしてみたらちょっと嬉しくないんですけれども、うん、墓じまい、要はお墓の解体のお仕事が非常に増えてます。
へえ、そうなんだ。お墓の石材店さんのお仕事として、お墓がやっぱりメインになってくるんですね。
そうですね、
うん、はい、うん、お墓以外だと例えばどんなのってあるんですか。
お墓以外ですと、うん、玄関の、下の張り石ですね、敷石を、はいはいはい、張る仕事だったりとか。
あ、普通の住宅の。
そうです。あの見かけ自体あれば我々の分類 の、 あの仕事になるので、
はいはいはい、
まあ、やっぱり、まあ、玄関の部分ですね。
へえ、
はい、あとは外壁だったりとか。
外壁、
あ、外壁、まあ、うん、擁壁というか、うん、大谷石とかを積んで、はいはい、まあ、あの外の境のところですね。そういうところの、まあ、外交工事だったりとか、はい、そういったことも受けなくはないんですけれども、はい、基本的にはお墓に関することを、まあ、メインにや
っております。へー、なるほど、そうなんですね、
はい、
うん、あのちょっとあの素人なんで、変な質問していいですか。
いえいえ。
お墓っていくらぐらいするものなんですか。
お墓はですね、うん、ちょっと前は全国平均がやっぱり200万を越してたんですけれども、
へ、
だんだんつい数年前が170万円台、今は全国平均が150万円台ぐらいが。
あ、じゃあお墓を建てようと思ったら150万円ぐらいが平均っていうことなんですね。
平均ですね。
これはちなみに、はい、あの値段っていうのは、
はい、
大きさとかで変わってくるんです、それともなんかデザインとか、あとは石の種類、どういう風になってくるんですか。
まずおっしゃる通りで、うん、お墓のその御影石を使う量です。まずは、
ああ、ちょっと待って、はい、まずは御影石がお墓には使われるわけですか。
そうですね、
はあ、もう 100% 御影石。
若干ですね、はい、大理石だったりとか最近ですとブロンズだったりとか、はい、そういう
ブロンズ、
まあ、ちょっと変わったお墓が最近出てきて、
うん、
先日あの展示会のところに僕も参加させていただいたんですけれども、
はい、
新しい形態としてそういった提案とかも出てきてはいるんですけれども、やっぱりちょっと耐久性とかそういったものには御影石が優れている、うん、で大理石とかもあるんですけれども、やっぱり大理石は酸化に弱かったりとかするもので、
うん、
御影石が一番適しております。
へえ、そうなんですね。
でその石の種類によってとか、まあ、石を使う量だったりとか加工の方法だったりとか手が込んでいるものですとどうしてもやっぱ金額が上がってしまうので、うんうんうん、先ほどはもう150万円が平均価格だと、
うん、
申し上げましたけど、はい、やっぱり芝墓地だったりとか石を使う量が少なければ、
はい、
一番石の金額が、低いのはもう17万円ぐらいからですね。
17万円ぐらいからあるんですか。
はい、土地代は別なんですけども、土地代も込みで、
うん、
なるべく費用を抑えたいという方は50万円以下でもお墓を作ることは可能です。
あ、そうなんですね、はい、逆に高いお墓だといくらぐらいとかってあるんですか。
数千万円ですね。
数千万円、
はい、
それはもうなんかどう見たことあるのかな、そんなやつ。なんか社みたいになってますか。そんなことなくて、
社になってるものも、まあ、様々ですね。僕もやっぱりそれの上というのは、はい、見たことだけですけれど、奥のお墓もありますからね。
へえ、もうなんか記念碑みたいな感じになっちゃうんだ。
もうやっぱり相当な広大な土地に全部石張りでしっかりと
広さ
が合えなかったりとかいうような形で作られたお墓ですね。
へえ、そうなんですか、はい、松本さんはお墓好きなんですか。
僕は40代後半なんですけれども、うん、まあ、20年間約この業界で携わらせていただいて、お墓に対してはそんなに興味なかったんです。ただ年々だんだん僕はやっぱりお客さんと携わっているうちにだんだんやっぱりお墓についてこだわるようになってきてるんで、
うん、
今はお墓は好きですね。
それ例えば、うん、お寺さんとかね、行ったとして横に墓地があったりとかするじゃないですか、
はい、
ああいうのお墓見て、
はい、
あ、これいいなとかこのお墓かっこいいなとかね、
そうですね、
そういうふうに思ったりするんですか。
基本的に、まあ、思わなくはないんですけど、ただそういう上ではあまり見てないですね。でもやっぱりすごくおしゃれなお墓があったら、うん、ああしてあげたい、こうしてあげたいっていう気持ちが込み上げてきたりすることは事実あります。あ、基本的にお墓、僕はまあ、約20年前に、うん、59歳の若さで母親が他界し、はい、ほうほう、約10年前に父親も他界したんで、うん、で僕まあ、実家のお墓の方が、うん、お参りに行くときにですね、うん、やっぱり、まあ、僕の年齢からしてみたらちょっと若く、
うん、
両親を亡くしてしまっているので、
そうですよね、
やっぱりちょっとやっぱ親不孝者だったなっていうことで、
うん、
ごめんなさいだったりとか、
うん、
やっぱり、ね、いいことだったり悪いことだったりっていうことを、うん、お墓の前で語り合うんですよ。
へえ、うん、ご両親のお墓の前に行かれて、はい、松本さんが語り合われる、
はい、
へえ、
で結婚したよとか子供が生まれたよとか子供が幼稚園入ったよ、小学生入ったよとか、
うん、
まあ、無事にね、家族みんなで無事でいられるよとか、
うんうん、
まあ、そういったことって僕はやっぱりお線香をあげるときの そのお線香が消えるのって大体安い高いとか材質によっての金額時間違うんですけど、
はいはい、
大体消えるまで20分ぐらいなんですね。
ああ、なるほど。
そのお寺さん、あるお寺さんから聞いたんですけれども、そのお線香が消えるのが、まあ、20分だから、うん、その間個人様と会話をしてくださいっていうことだったんです、ね、うん、
ああ、じゃあその火をつけて、はい、お線香が消えるまで個人、まあ、お父様お母様と対話をされていらっしゃるわけなんですか。
そうですね。
あ、
まあ、それを子供に教えてあげたりとか、まあ、家族なんかもやっぱまあ僕らと同じ世代だと、
うん、
やっぱそういうお墓参りの礼儀作法とか考え方っていうのを知らない人が多いので、う
ん、いや、僕もそんな消えるまでいたことがないかも、うん、つけっぱなしでちょっとお参りして、
はい、
ね、うん、ちょっと報告したり、中にはお願い事なんかしちゃったりして
で、ね、
でね、そのまま
っていう。お墓って何ぞやって言ったら、
うん、
いろんな宗派によってとか考え方とかお寺さんによっても考え方とか違ったりするんですけど、僕は個人的にはやっぱり現在過去未来の接点が唯一のお墓だなと思ってるんですね。
あ、
やっぱりご先祖様があって、まあ、我々がお参りに行って、
うん、
でその作法をやっぱり子供とか孫とかに教えて、
うん、
その接点がちょうどお墓じゃないですか、
うん、
で僕はその時にお参りしてる時にすごく温かい空気を分かってるんで、
うん、
それを皆さんに、伝えて発信していくっていうことは、うん、僕の義務だと思ってるし、それが社会貢献だと思ってます。お墓ってやっぱりそういう先祖を大事にするっていうことは世界的に、
うん、
まあ、皆さん同じ文化だと思うので、うん、日本でもやっぱり、まあ、皆さん個人個人が、人それぞれやっぱり先祖を大事にする気持ちっていうのは忘れるべきではないと思います。
めちゃくちゃ僕が反省しないといけないと思うんですけど、うちの子供たちにお墓参り連れてってないんですよね、うん、毎年とかね、お盆に帰ったりとか本当はしなきゃいけないんでしょうけど。
そうですね、やっぱり10代遡ると1000人以上の人たちが携わって我々が今存在するので。
そうか、10代遡ると1000人以上。
そうですね、僕なんかやっぱり納骨することが多いので、
うん、
納骨するときに本当にやっぱりもうボロボロ泣いてる方もいらっしゃるし、
うん、
まあ、やっぱり生きてることのありがたみっていうのは本当に大事なんだなと思いますし、うん、だそういう気持ちって忘れない方がいいと思うんですよね。
確かに、
うん、だんだんだんだんやっぱり時とともにやっぱりそういったことが忘れてってしまうんですけれども
、うん、
まあ、そういうことはやっぱり子供に受け継いで、
うん、
やっぱ散骨だったりとか、まあ、やっぱりいろんなお墓を、まあ、葬送の仕方を簡素化したりっていうことを今そういったことが世の中に求められてはいるのは確かなんですけれども、
うんうん、
ただ僕はやっぱりそれでお墓のこととか、
うん、
僕らの石屋としての
、うん、
まあ、仕事としてですね、
うん、
まあ、仕事としてというかやっぱ人として自分が経験したことはやっぱり携わった方に ご説明して、でそれで散骨だったらいいと思うんです。ただ知らずにやっぱりそのまま、まあ、今流行りだから、まあ、こういう葬送の仕方がいい、散骨だったり樹木葬だったり納骨堂だったりとか、まあ、その中の一つでもお墓があると思うんですけれども、
はい、
ちゃんと把握した中で選択して後悔しないような葬送の仕方を僕らが皆さんにお伝えするということを発信していきたいと思います。
なるほど。
まあ、ある、まあ、この時期ちょうどですね、今秋彼岸じゃないですか、春彼岸だったりお盆だったりとか秋彼岸の時に連に行くと、それぞれみんなお花がきれいに飾られててですね、
はいはい、
でたくさんの人たちが皆さんいらっしゃるので、すごく賑やかじゃないですか。その風景が僕大好きなんですよ。もうみんなやっぱり全員集合するので、そういったことをやっぱり今だんだんそういうのが少なくなってきてるって。
そうですね。
みんなやっぱり管理事務所だったり同業の仲間なんかも同じことを言われるんですけれども、やっぱりそういう個人に対してとか、もう希薄化するようなことではなく、やっぱり家族を大事にしたりとか先祖を大事にしたりっていうことはやっぱり本当に大事なんだなということを忘れてほしくないなと思いまして、
はいはい、なるほど、わかりました。もうなんかね、松本さんの人柄が伝わってきてね、すごい今もうねちょっと涙目になって、感情をね込めてお話していただきました。ありがとうございます。ちょっとここで休憩を挟みたいと思います。
夢の種。
はい、前半はですね、松本さんのその お墓に対する思いとかね、そういったことをお話しいただいたり、まあ、ここに入ったきっかけというようなことをお話しいただきましたね。後半は、松本さん、そんな松本さんの現在のお仕事の今後の展開とか夢とか目標、そんな話を聞ければいいかなと思うんですけど、どうでしょう、今後のなんかこういう目標があるよとかありますか？
そうですね、今の目標は、まあ、前年のですね、倍以上社内の体制を整えて、
はい、
お墓の困りごとを一人でもですね、まあ、解決してあげることを、まあ、今の倍近く、まあ、今の時代なんであまり人数をたくさん、まあ、人員を確保してということは非常にやっぱ難しいと思います。なので今のいる人員の中で一人でも多くの、まあ、お墓で困ってる人たちってたくさんいるんで、
う
ちの会社を選んでいただけるような会社作りだったりとか、まあ、そういったことを取り組んでいきたいなと思います。で、まあ、一部ですね、やっぱり、まあ、手が回らない部分だったりとか、いろんなことをちょっとアウトソーシングしてるんですけど、なるべく内製化しながら、自社の方で対応できるような体制にやっていきたいなと思っています。で、まあ、社員が幸せになって、まあ、お客さんが幸せになって、まあ、僕も初めて代表者としてですね、そういった達成感を味わえるのかなと思って、それを継続させるためにですね、まあ、お客さんの数はやっぱり増やして、まあ、体重は半分ぐらいに健康管理はしていきたいなと思います。
お仕事の、ね、目標はそういうことで、個人的には体重を半分に、は
い、そうですね、半分倍ぐらいちょっと増えてしまったので。
もともとなんかスポーツとかされてたんですか？
もともとはやっておりました。
何をされてた？
格闘技ですね。
多分格闘技
同じだと思います。
お、立ち技ですか？
立ち技ですね。
え、キック？
もうちょっとやってました。
あ、はい、そうなんですか。
本当本格的じゃなくて、趣味で好きなんで、見るのもやるのも好きなので。
へえ、はい、じゃあそれ鍛えて大きくなったわけではなくて 食べ過ぎ
食べるのが大好きなんです。
何が好きなんですか？
食べ歩きで美味しいもの全般なんで、まあ焼肉からやっぱりまあラーメンから、
はいはい、ラーメン食べちゃいますよね。
美味しいと聞くのとすぐに行ってしまうので。
なんかね、あの、はい、Facebook とか見てると、はい、こうラーメンいっぱいあげてくれる人とか、
はい、いますね、
はい、いるでしょ。
いらっしゃいます、
あの方とか、
あの方、
はい、ああいうの見ると行っちゃおうって思っちゃいますしね。
そうですね、うん、あと僕バーが好きなので。
バー、
はい、
へえ、
まあ、2軒目とかで、あのお気に入りのお店があるので、うん、まあ、そこでマスターとお酒の話をしたりとか、ちょっと仕事から離れたやっと話を、
はい、
仕事の話はちょっとしたくないので、
はいはいはい、
もうそこで自分はちょっとスイッチを切り替えて、
はい、
まあ、そこでちょっと発散させていただき
ます。そうなんですね、はい、え、一人でバーで飲んでるんですか？
一人でも、あの仲間とかでも一緒に行ったりとかしますね。
はい、かっこいい。なんかね、あの実はね、ちょっと余談なんですけど、はい、この番組聞いてくれてるリスナーさんの方から、はい、まあ、知り合いの人でね、はい、あの聞いてくれ、よく聞いてくれてる人が、
はい、
あの何、バーの中で大人の会話をしてるのをちょっと聞いてるみたいと、ちげんさんの番組は、
はい、
って言って言ってくれてて、そうだからね、はい、まあ、ここがバーだとして、
はい、
テーラーと石屋さんが大人の会話を、ね、
はい、
してるような雰囲気で、
はい、
あと何分かお届けできたらいいなと思ったりしましたね、ええ、今ね。
何でも聞いてください。
そうなんだな、うん、なんかもうその、さっきのちょっと思いというか、
はいはい、
というところで言うと、すごいその石お墓っていうのをね、すごくこう場として捉えられていらっしゃるんですよね、
うん
うん、だから先祖と今の人を結びつけたり、もしくは今いる親族同士が集まったりとかっていう、ね、そういう何ですか、空間として捉えてるってことですか？
そうですね、うん、やっぱり、僕らがの仕事というのはただ石を売るだけではなく、
うん、
先ほどもお話しした通り、やっぱりそのお参りする空間ですね。
うーん、
僕も先ほどお話しした通り、父親と母親と亡きあの父親母親とお参りすることによって、会話をすることによって温かい空間なんです。
うーん、
で僕にとってはすごくあのそこの空間って、まあ、家と違うあの感覚のその安らぎが与えてもらえるようなスペースなんです。
へ
ー、で僕の仕事としてはそこをあの皆さんにですねご理解いただきながら、こういう空間ですよ、石の形なんかもご家族の意思、個人様の意思を反映したようなお参りに来たいなと思えるようなお墓作りを心がけて、その温かいスペース作りにが僕ら の, あの提供するような商品というか、そうですね、まあ、お墓だけじゃなく、まあ、気持ちを売ったりとか、そういった全部ですね、お参りの仕方から何からっていうこともやっぱりあの聞かれればね、
うん
うん、まあ、余計なことは言えないので、本当に僕らの業界だったりとか、うん、個人様が携わるっていうのはすごく神経使ったりするので、
そうですよね、
はい、僕はやっぱり人と人との縁を本当に大事にすることによって、
うん、
僕のところで説明を聞いて、それで変われないお客様でもそれはそれでいいと思う
ん
です、
うん、
でも僕が返せることによって、
うん、
お墓っていうものを、あ、こういうものなんだっていうことを、
うん、
あ、松本さんああいうふうに言ってたなって思ってくれれば、
うん、
あ、それでよかったなと思うんです、
うんうんうんうん、
その積み重ねが今の会社になるのかなと思っているので、だからあの問い合わせが来て、遠方から問い合わせが来て、
はい、
それでも僕はもう全力で答えます、ね、
はいはいはい、
うちで工事できないような、
あ、
広島県だったりとかいろんなところで、まあ、ネットワークがあるから、やることは可能なんですけど、
ね、紹介とかね、
でも仕事だけじゃなく、うん、人として、
うん、なるほど、ありがとうございます。で、ちょっと趣旨変わるんですけど、
はい、
テーラークロを装うということをテーマにお届けしてまして、
はい、
松本さんにとって装うってどういうことですか？
人だと思いますね、
うんうん、
で僕はやっぱりあの父と母が亡くなった時に、うん、まあ数百人の参列者が、
うん、
僕の父と母を
数百人、まあ
迎えてくれて、でその時に恥ずかしながら僕はその時に人脈というものがしっかりと大事にしてなかったので、うん、数人しか来なかったんですね。やっぱり、その時はまあちょっと恥ずかしいなぐらいにしか思ってなかったんですけど、うん、この業界に入って、
うん、
やっぱり、人生の終焉を迎えるにあたって、うん、何をしてきたかということが、うん、その時に現れるのかなと。
亡くなった時ね、やっぱり
その父親と母親っていうのは、うん、人を大事にしてきたからこそ、
うん、
その人たちの心に刻まれたのかなと思ってます、
うんうんうん、なるほど。
僕もやっぱり人を大事にすることによって、
うん、
松本っていう人物をですね、うん、心に刻んでやっぱり葬儀に来てほしいとかそうではなく、その人の心に残るような人を一人でも多く増やして、仲間を増やし、友達を増やし、関わる人を大事にしてっていうことをやっぱりやっていきたい。でそれが周りにいることが僕の中の人脈作り、装うということだと思ってます。
ありがとうございます。もっとね、松本さんのこと知りたいと思ったら、あれですかね、第一石材って検索してもらって、はい、ホームページを見てもらえればいいっていうことですよね。
そうですね、はい、よく第一石材と思われるんですけども、第一、
第一ね、
第一の根を張って、
うん、第一の石材ね。
そうです、
OK です、
はい、
第一、はい、大きい地面の石材、第一石材のホームページを皆さんぜひご覧ください。では時間になってしまったんです、
はい、
早いでしょう。
です。
ありがとうございます、
はい、夢の目の種。
はい、松本さんはですね、このお墓を通じて人とのつながり、その空間を大切にする玄人なんだなと思いました。ホームページぜひ見ていただいてですね、即売会との予定もあるということで、そこで、お安く販売もされる予定だということなので、ぜひ検索してみてください、皆さんありがとうございました。本日テイラー黒はここまでです。来週もまたお会いしましょう。またね。
遠く眺めてる雲の合間から、まだ見たこともないような光が照らしてる、その先にはきっと何かあるはず。Such feelings、 楽しいこと、嬉しいこと、寂しいこと。